こんにちは、遠藤和樹です。秋山条件地の経営者のマインドサプリ、秋山先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということで今日も行きたいと思いますけれども、行きますか。今日はもう質問に
行きましょう。
今日はですね、質問が、アカデミアをね、受講された方からですね、質問をいただいておりまして、はい、きっとこれはあのアカデミアの秋山先生がねされているセミナーなんですかね、セミナーの中で、秋山先生が多分回答しなかったんで、
あの、いや、遠藤さん、言い方、時間がなくてね、お答えできなかったんですよ。
なので、はい、後で答えていただけませんかというご質問をいただきましたんでね、あの、粘り強さに負けましたので、今日は、扱わせていただきたいな、いきたいなというふうに思っておりますが、当時の、その時のアカデミアがですね、2024年の振り返りから2025年の行動へというタイトルでやった、振り返りの話ですかね。
そうですね。
ポッドキャスト上で言うとですね、493回、4ステップリフレクションの技術というところでダイジェスト版をやらせていただいておりますのでね、ぜひそちらも聞いていただきながらやっていくと、聞いていただくと理解が深まるかなと思っておりますが。
はい。
貴重な学びをありがとうございます。気づきと希望をお伝えいたしますと。希望というのは、あの、秋山答えろよって
リクエストね。はいはい。もう。
あ、ちなみに、コンサルの方からご質問いただいて。
はい。
まず気づきとしては、問題は組織が一体化するチャンスだと思いました。そう捉えている会社がレジリエンスのある会社で、これから生き残れるんだと感じております。そして、希望、リクエストです。
うんうん。
現場の問題は経営者が現場に確認すると不平や不満になりやすいと思っております。その際、不平や不満をどのように会社の問題にしていくのか、そのプロセスを教えてくれる会をやっていただけませんか。ポッドキャストでお願いいたします。また社員各自が取り組むことを見つけ実行する際は、社員にとって他人事のように思えたり、自分は損をしているのではないかという抵抗感があると思ってしまいます。その抵抗感の下げ方なども教えていただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
あの、これ私もそうだし、コンサルの方もその会社の問題をちゃんと特定して、それは今後の改善のこう課題を見つけたりね、改善のヒントが隠されているので見ましょうねっていうことを言うわけですよ。現にそうだし、
コンサル連中というのはね、
まあ、私も含めてですよ。
ナチということですね、
はい、そうすると社長がよしって覚悟を決めてね、社員の方に聞くわけです。この会社の問題は何だと思いますかと。
そうすると不平不満はないかと、
問題はないんですかって聞くんですよ。
聞くの、
うん、そうすると不平不満がブワーッと上がってくるんですよ。
あ、
この会社は顧客対応に時間がかかりすぎてますとか、残業が多いのは何ですか、設備が古いと思いますみたいなね。
そうなって、不平不満というふうに捉えてるのは社長だけかもしれないですけどね。
あ、どうなんでしょうね。社員の方は不満という感情も込めては言ってる部分もあるんじゃないでしょうかね。
でも問題をちゃんと言ってるつもりなのに、
そう
不満を言うなよ、なるね。なるね。この辺の葛藤の話ってことですね。
はい、そうで、あのね、秋山さんとかコンサルの先生が会社の問題を社員に聞いて、みんなでその問題を考えていきましょう、それが組織の活性化につながるって言ったから聞いたんだけど、不満ばっかり上がってきて、これどうすればいいんですかみたいな、火ついちゃってますみたいな話って、まああるんですよね。
ありますよね。これは超リアルな話ですよね。聞かなきゃよかったっていうか、聞いたら腹立ってきたぞみたいな。
で、その時にまず、あの、皆さん頭で分かってるんですよ、私も含めて。その問題を特定して、その問題の中にその会社を良くしていくヒントが絶対隠されてるんだって分かってるんだけど、いざ聞くとふざけんなって気持ちになっちゃう。
うん、なるほどね。
で、まずここで大切なことは、この質問の方もそうなんですけども、その際、不満や不平や不満をどのように会社の問題にしていくかっていうことを書いたじゃないですか。
はい、
で、この会社の問題というのはどういうことかというと、自分も問題だと思ってるし、社員も問題だと思ってるっていうことだと思うんですけども、
うん、
その前にやっていただきたいことがあるんですよ。まずやっぱりリーダートップの方が社員の不満とか不平とかをどのように認識してるのか、
不平や不満というものを何だと思ってるのかってことです
、うんうん、そう。で、そこをまず正直に自分で見てほしいんです。 例えば社員の方がなんか残業が多いんだとか、ここの会社は、さっき言った顧客対応に時間かかりすぎてるんですとかってことを、まあ、感情的にぶつけてくるので、そこに対してどう捉えてるんでしょうかね、皆さんは。
というのは、例えば
なんか俺が悪いっていうのみたいな。
ああ、そう思っちゃってる側面はないのかと言われれば、そういうのもありそうですね。
あと、それってお前のわがままじゃないの。
ああ、言いたい放題言いやがってって思いたくなるよね。
そうそうそう、
わがまま、
うん、好き勝手言っている自分の不都合なところを、それこそクレームのようにぶつけてるだけとかね。
あ、会社への要求とか。
そうそう、要求、そうそうそう。で、そういうふうに思っちゃうのはめちゃめちゃわかるんですよ。なぜかというと、私もそうだったけども、トップの方はトップの方なりに社員のことも顧客のことも考えながらやってるからね。その考えてるってことも全く分かってくれずに不満を言うのかみたいな。ただこの時にちょっと考えていただきたいのは、私たちは何のために経営をしてるかというと、やっぱアウトカムじゃないですか。そのアウトカムに向かって進みたいと思った時に、その不平不満は何の役割を果たしてくれるかということなんです。
ああ、人によって違いますよね、アウトカム次第で。
そうなんですよね。だから例えばですよ、私がアウトカムはなんか顧客満足日本一になりたいとかってあるとするじゃないですか。もしそれを本当に思えたとするならば、社員の不平不満っていうのは現場で何かを感じ取ってる証拠なので、あれ、何が起きてるんだろうっていうふうに捉えられるはずなんです、ロジック的には。
うん、価値の源泉的な認識を持ちながら。
そうです。
耳をちゃんと傾けられるということですよね。
うんうん、
のはずと。
そう。で、この現場で何かを感じ取ってる証拠だっていうふうにまず見てるかどうかを見てほしいです。
おお。
その人が勝手に思ってることをぶつけてるんだって思うのか、いや、現場で何かを感じ取ってる証拠なんだと思うかどうかっていうのはまず大きな分かれ道ですね。これよく私、組織のことを人の体で例えるんですけども、人の体で例えた場合、例えば何かこう熱い夜間に触って熱いとかってやるじゃないですか、
はい、
これ何かというと、指先が熱いものに触れて熱を強く感じたので、それを脳に送ってくれてるんですよ、データとして。まあ、これをいわゆる神経的に言うと、こう求心性っていうんですね。
求心性って どういう字ですか。
求める。そうそう、
おう、求心性ね。
末端から中枢へ情報を流してる。
あほほ。
そこに対して次のアクションを起こすっていうのを、まあ、遠心性、動けって言ってるわけですよ。
方位に心。
そうです。
ああ、なるほどね。両方向ありますもんね。あ、だから不平不満は夜間のあちちだ。
そうです。暑さを感じてる。そこに対して、まあ、これ実はあの脊髄反射の話になっちゃっただけなので、脳に行かずに脊髄反射する、ちょっと マニアックだから置いといて、なんか熱いっていう情報が脳に行って、じゃあ手を引きなさいっていう風に動かしてるわけじゃないですか。そのことによってその体が健全さを機能する、維持するってことをやってますよね。っていう風に考えると、その現場の方の不平不満っていうのは現場で何かを感じてるわけですよ。
間違いなくそうですね。感じてるということは間違いなく存在して、うん、ただそれを、あちち、お前のわがままだろみたいな、
あの根性が足りねえからだとかね、そんなことでも手動かせみたいなことになってくると、
じゃあやけどしてるのに
じゃあそうすると、じゃあ会社として組織として、まあ、人としてアウトカムに向かって力強く進めますかっていう話になってくるんですね。
あ、なるほどね。だからこのあちちを、あちちなんだからそれは何が起きてるんだっていうふうに受け取るのか、
うん、
おいおいあちちとか言ってんじゃねえよ、
それはお前が熱いと思っただけだみたいなね
ってなっちゃうかの、うん、あ、まあ、そういう感じってことですね、あの違いとしては。
そうです。
あ、
じゃあその時にやっぱりアウトカムに立ち戻って、例えば顧客満足を高めていきたい っていう時に、じゃあその現場の社員の方にどういうふうにこう働いてもらいたいなってことを考えた時に、あの私の師匠がよく言ってることは What's going on? 何が起きてるのっていうところから絶対入れって言われたんです。
なる
ほど。何が起きてるんだ、どうしてそんなこと言うのはお前はではないんですね。ですからまず皆さんにやっていただきたいことは、その不平不満を自分自身がまずどう捉えてるのかってことを紙に書いてほしいですよ、正直に、
うんうん、
なんか俺を責めてる気がするとかね、ダメ出しされてる気がするって思ってるのか、それともこいつは勝手なわがままを、ぶつけてる人だけだと、まずそれを素直にやっぱり自分はどう思ってるかと書く。
いや、それは別にネガティブな話だけじゃなくて、いやそれは本当に重要なものだとっていう、
でもいいし
思ってるんだったらそれを書けばいいってことですね、はい、まあ、
でそのことと、もう一つはそのこの会社とか組織のアウトカムはどこなんだ、皆さん必ず持ってるので、チームだったらチームのアウトカム持ってるので、そこに対してこの来た不平不満っていうのは情報としてどう生かせるのかっていうことをやっぱ考えてほしいんですよ。
うん、これ、まあ、そうなるとでもアウトカム次第ですよね、うん、アウトカム次第でその起きている社員からの不平不満っていうのは認識論なんで、社員からのフィードバックが不平不満というふうに映るのか、大事な課題として映るのか、どうでもいいものとして映るのか、それはアウトカムが何か次第でそのフィードバックの意味付けが変わる。
そうです。で今そのフィードバックっていう言葉を遠藤さん、くしくも使っていただいたんですけども、本当にそのフィードバック機能としてはめちゃめちゃ重要なはずなんですよ。
うんうんうん、
ところがそれがフィードバックの情報として思えないのには理由がありまして、これ私自身もそうなんですけども、例えば私自身が顧客の本当に役に立ちたいとかアウトカムがあるじゃないですか、そこに向かって一生懸命やってるんですけども、いざトラブルとか問題が起きると心のどこかで問題をなくすアウトカムに進みたいと思っちゃうんですね。
あ、
心地よくとかスムーズにとか、
はいはいはい、
でそうなるんですよ、
問題をないことにしたいっていう。
そうですそうです。ということはアウトカムがねすれ替わっちゃうんですよ。私はチャレンジしたいとか挑戦したい、顧客をチャレンジに仕向けたいって言ってるくせに、いつまでか自分には問題とか痛みを感じずに成果を出したいというふうな、まあ、気持ちもあるので、正直なところ、
あ、
そっち側が上位のアウトカムになっちゃうんです。
なるほど。そうすると結果問題化できない、問題にすら見えないみたいな事象が起きるってことですか、ね、
だから私のアウトカムは問題を見ずに、問題を感じずに成果を出したいというアウトカムにいつの間にか変わっちゃう。
というか今回の会話そうなってませんかっていうのが、
はい、
まず大きなメッセージとしての会ですかね。
そうなんです。でこれやっぱりあの私たちは過去において特にね、問題がなく業績を上げた人っていうのはここに陥りがちなの。
おー、と言いますと、
例えばそのたまたまね、自分の、まあ、代の時にはトントントントンって数字を上げていくと、お客さんのために一生懸命やってた、数字が上がった、特に大きな問題もなかった、ちょっとあったけどぐらいだと、なんか一生懸命やればアウトカムを目指せば痛みとか問題はなく達成できるんだっていう感覚になっちゃうんですね。
要はある程度スムーズにうまくいっちゃった人が陥りがちな罠ってことですか。
そうそうそうそう、まあ、いわゆる人の運動機能でいうと、まあ、スランプみたいなのがあると思うんですけども、例えばたまたまなんか運動しててテニスやってて、私はやり始めたからうまかったと、なんかうまくいっちゃったと、ところがその人たちはスランプとか苦しかったのを乗り越えて力にした経験があると感じてないので、その自分の苦しみとか問題を克服することによって価値を作れたという感覚があまりないと、こういうふうな気持ちになっちゃう。
問題をダメなもの、ないものとしてやった方がいいんじゃないかっていう認識が無意識にないですかっていうことですかね。その前提がどこかにあると、結果的にここの質問者の方でいう確認して不平不満をとか問題をって言った時に、
もう、 うわー痛いもんだみたいになっちゃう。
だから不平不満に感じちゃうんだと。
そうそう、 あとこれ年齢もあったりするんですよね。若い時はその痛みとかも我慢できたんだけども、乗り越えたんだけども、いやもうああいう しんどいことしたくないなんて思ってる場合も、この社員からのフィードバックが単純に不平不満としか見えなくなってしまうっていう場合もあります。
この年になったんだからもうそろそろすまん、
そうそうそう、
くれよみたいな、いろいろなものが邪念が入るわけですね。
まあ、ということなので、今回のまず取っかかりというか最初のスタートとしては、やっぱり自分自身のアウトカムのために、その不平不満というのはそうではなくて、何かを現場が感じている、そのフィードバックの情報が上がってきているというところを、まずそう思えるかどうかというのを感じ取ってほしいんです。
うん、ということでね、やってきましたが、結局とか、まず不平不満、違うな、不平不満ではなくて、その社員からの現場のフィードバックというものを自分がどのように受け止めているかの整理と、
はい、
改めて自分のアウトカムは何なのか、そして秋山先生の先ほどのご自身のヒントからすると、どこかで問題をないものとしてやりたいというアウトカム設定がなされてないかチェックをしていただくというのが大事なポイントかなというところで、全ての人間実はそこのアウトカムありそうだなっていう怖さがある
からね。はい、あれもしません。
ぜひ改めてのアウトカムチェックも含めてやっていただけたらということで、終わりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では秋山城賢治への質問を受け付けております。ウェブ検索で秋山城と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。